続いて一般質問についてです。第5回12月定例会では12月11日および12日の2日間にわたり9人の議員が一般質問を行いました。内容についてその一部をご紹介します。国民健康保険税の市独自の軽減減免について前田佳代議員。質問者、国保税はこの30年の間に加入者の平均所得が100万円以上も減ったにもかかわらず一人当たりの保険税額は 1.5 倍に上がっている。来年度保険料水準の統一化が加速されればさらなる増税が危惧される。市独自の条例減免により子育て世帯、一人親世帯、生活困窮世帯、障害者のいる世帯の負担を軽減すべきではないか。答弁、保険料水準の統一は医療費水準の低い市町村の負担を軽減するよう県に配慮を求める。条例減免は特別な理由の場合に行われるもので画一的な基準で行うのは適切でないとされている。質問者、国保は相互扶助でなく社会保障であるため必要な公費を投入して住民の負担を減らし安心して医療が受けられるよう努められたい。続いて、保育所における保育の認定期間及び入所条件について谷定美議員。質問者、保育の認定及び入所条件の中に出産後8週の終了する月末までとあり、出産後育児のために終了しないことで上の子供が退園になる。生後間もない乳児を育てていく中で上の子供も終日育児しなければならなくなる負担を改善する考えは。答弁、上の子供が保育所を利用していた場合3歳児以上であれば引き続き利用することが可能。在園児が引き続き保育所を利用することが必要と認められる場合の取り扱いについては今後とも児童や保護者に配慮したものとなるよう総合的に勘案しながら検討する。続いて、子ども家庭センターについて松上京子議員。質問者、児童虐待等子育てに困難を抱える世帯が増加する現状から児童福祉と母子保健の相談機関を一体化した子ども家庭センターの設置が努力義務化となったが、市の体制は。答弁、子ども家庭センターは現行の相談窓口等の体制を維持しながら児童福祉と母子保健両部門の連携を強化し一体的に運営していく相談支援機関と位置づけ、新たにセンター長と両分野の調整役として統括支援員の配置が要件となる。すべての妊産婦、子育て世帯へ切れ目ない支援が届くよう庁内で協議を進めている。地域の診療所に対する医師の招聘について宮井明議員。質問者、医師確保についてさらに有効な手段が必要である。和歌山県と連携協定を締結している MRT 株式会社の医療ネットワークの活用などさらに一歩踏み込んだアプローチが必要ではないか。答弁、引き続き医師確保に努めてまいりたい。青州医師ネットに加え令和5年10月に県が連携協定を締結した MRT 株式会社が運営するネットワーク等を活用し医師の招聘に取り組みたい。質問者、私立小中学校の誘致計画がある中 移住者の増加という観点から中辺地地域の医療の必要性が高まってくると考えられるため、この点についても留意願いたい。続いて、会計年度任用職員の待遇改善について。久保博次議員。質問者。正規職員は913名で、男性637人、女性276人。会計年度任用職員は521人で、男性162人、女性359人。正規職員は男性が7割、非正規は女性が7割となっており、ジェンダー平等を阻害している。会計年度任用職員、事務職給与の最低額と最高額は。答弁。時給956円で、年収は約190万円。最高額は時給985円で、年収は約195万円である。質問者。正規職員の平均年収614万円と比べて3分の1以下となっている。大幅な待遇改善が必要ではないか。括弧最低賃金929円。答弁。処遇については人事院勧告を基本としつつ、職員団体と協議を行い、改善に努めてまいりたい。続いて、地域公共交通について。足立浩二議員。質問者。近年、交通弱者と言われる人々が多くなってきた。市ではどのような取り組みをしてきたのか。また、エートコネット龍神村が計画している取り組みの進捗は。答弁。地域の意見を聞き、公共交通の改善向上に取り組んでおり、車椅子での乗車が可能な車両の導入など、利便性の向上に努めてきた。また、バス停までの移動が困難な方には、ニーズに合った住民バスの運行形態の導入を準備している。エートコネット龍神村の取り組みについては、現在実施可能で、交通事業者も合意できる方策を検討しており、できるだけ早く話し合いの場を持ちたいと考えている。続いて、公園の維持管理について。朝山議員。質問者。少子高齢化等の影響により、地域での管理が難しくなった小公園が増加傾向にある。現在は、市職員が日常業務を割いて維持管理に当たっているが、繁忙期には追いついていない現状がある。さらなる害虫化や用途廃止等を含めて、中長期的な公園の維持管理計画や方針を持つべきだと考えるが、市の見解は。答弁。将来的な利用頻度や地域の人口動態に伴う適正配置等、地域の実情や課題も十分勘案しながら、多面的な視点から維持管理にかかる今後の方向性について検討し、他市の事例等も参考しながら取り組んでいく必要がある。続いて、災害時の災害ごみの受け入れやごみ処理施設の安定運用について。加藤義則議員。質問者。災害時における大量の災害ごみの受け入れやごみ処理施設の安定運用のための電力確保は万全か。答弁。本市のごみ焼却施設の処理能力は1日150トン。収集した可燃ごみを一時貯留するごみピットの容量は約3日分であるが、災害規模により可燃ごみが大幅に増加することが考えられ、和歌山県等に支援要請する必要がある。また、災害時の施設の安定運用のための電力確保については、 今後新たな焼却施設を整備する際、エネルギー回収型廃棄物処理施設として低電時でも自立運転可能な施設整備を検討したい。学童保育所の来年度利用者希望と6年生までの受け入れについて、蔡明子議員、質問者、来年度の申し込み状況は、また現在3年生まで受け入れているが、6年生まで受け入れてほしいとの切実な声が寄せられており、早急に対応していただきたい。今後、どのように取り組まれるのか。答弁。来年度は4カ所の学童保育所が定員に達する見込み。大幅に上回るとなると、特別教室等の利用について小学校と協議を行う。また、高学年までの学童の利用については、一定の需要があるものと認識しているが、新たな保育室と指導員の確保が必要であるため、総合的な視点から検討を進める必要があると考えている。